今日の聖書はカカカカ8章6節7節をお読みいたします。カカ8章6節7節、これ直してないですね。24章っていうのはないんだけど、うちの奥さんが強気でね。カカの8の6節7節、はい、この習慣にはちゃんと書いてあります。カカ8の6節7節、いいですか。2節だけなので皆さんご一緒にお読みいたしました。詩編箴言伝道者の書、次カカね、8の6節7節、じゃあご一緒にね、6節から。私を封印のように、あなたの信条の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは弓のように激しいからです。その炎は火の炎を、すさまじい炎です。大水もその間に消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人は愛を得ようとして、自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。はい、愛、これは本当の愛、真実の愛というのはどういうものであるかということを、今日のカカを通して、学んでいきたいと思います。カカというのはこれ、英語では本当に、英語というよりはこの漢字のか、これいい意味ですよね。か、かかのか、これ私も知らなかったんですけどね、みやびか、みやびか、で、このかかはみやびかな歌、英語では Song of Songs、 歌の中の歌、The Best Song でしょうか、最高の歌、詩、そういう意味なんでしょうか。ソロモンが著者ですよね。ソロモン、ソロモンは新約聖書では栄華を極めた人として紹介されているんです。栄華を極めた人であるっていう、ソロモンの人生は最高の人生でした。あとはよく分かったんですけれども、彼は成功した人生でした。そのように、例えられています。で、ここでね、画家は1節からずっと8章まで、1章から8章まで考えていることは、この一人の女性とのこの愛の関係を表現してるんですよね。愛の関係、それは何かというと、シュラムの娘、シュラム、シュラムの、そこの出身、シュラム出身の娘とソロモン王の愛が美しく描かれています。これは、新約聖書ではイエス様は花婿、私たち信徒は花嫁として例えられているんですよね。その間の愛が例えられているということです。イエス様、キリストであられるイエス様と私たちの間に結ばれた愛がどういうものであるか、あるべきかということを、このカカを通して学ぶことができます。ソロモンの時代にこの宮殿、一番イスラエルが栄えていました。その時はね、ソロモンは大勢の王妃がいたし、またそばにたちがいたんです。また国中からね、その美しいね、綺麗な娘たちを集めていたでしょう。その中のこのシュラムの娘っていうのはどういう人であるかっていうのは、一章五節六節を見れば、大体この人のことを見ることができるんです。一章五節を見てくださると、イエルサレムの娘たち、このシュラムの娘がね、シュラムの女の人がこのようにあるんです。エルサレムの娘たち、他にたくさんいるんですよね。私はゲダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい、私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。私の母の子が 私に向かって義理たち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りしませんでした。でこのようにして自分を紹介しているんですよね。彼女はエルサレムの娘たち、ね、この王宮の中に他の人たちもたくさんいるんだけれども言うんです。自分はね、肌は黒いんです、うん、ここでね、私の母のコラが自分の兄弟たちですよね、姉たちだと思うんですけれども、うん、自分に向かって外に行ってね、ブドウ畑に働きをしなさいというのは、彼女は父親がいなかったっていうことですね。で、肌は黒い。王様の王妃となるためには白い肌、白い肌、それが前提ですよね。それで家柄が良くなければいけない。だけどこのシュラムの娘は家柄もそんなに良くない、普通の農家の娘である。それもお兄さんたちにね、追いやられて外に行ってブドウ畑の仕事をしなければいけない。それで今肌も黒くなっているっていう、そういうことなんです。条件的に見ると他の娘たちより劣っていますね。しかしそのことがソロモン王との愛の関係に入ることには問題ではなかったということです。神様は私たち一人一人を選んで救いに導いてくださる、愛の関係に入れてくださるということは、私たちの弱さ、ね、肌が黒いから、学歴が低いからとか、お金がないとか、そういうもの、自分は劣等感を持っているかもしれないけれども、神様にはそれらのことが条件ではありませんということです。神様は私たちのありのままの姿を愛してくださり、受け入れてくださり、また救いに導いてくださるんだって、愛の関係を持ってくださるんだということです。今日の 6節を見てくださると、この愛に関して書かれているんですよね。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。この愛の強烈な力を説明するためのこの劇的な表現をするんですよね。劇的な表現をするんです。血っていうのは生きているもの全てを破壊する力がありますよね。この行為ですか、破壊する力があるんです。妬みっていうのはそこにも想像を超える力があるんです。皆さん妬んだことはありません？妬みはすごいんですよ。人を殺せられない、自分が殺されるな、自分の心がやられるな。だけどここで言ってる愛の妬みっていうのはね、人を殺す、自分を殺すものではない、パジャッティブな妬みなんです。妬みでもね、皆さんホーリーネタミを持ってください。ホーリーネタミ、ね、難しいでしょ本当にね。人をやっつける、自分をやられる、ね、やっつける、このネガティブなネタミじゃなくて、ね、ポジティブなネタミを持つことなんです。そして愛はすさまじい炎のようである。このシュラムの娘は自分の愛をこのように表現することで、自分の愛は愛されたものとして決して変わることがありませんし、また献身的で犠牲的な愛を表現しています。本当の愛には死を超える力があります。ありますよね。本当の愛にはどんな苦境もどんな辛いことも乗り越える力があるんです。本当の愛には全てを燃やしてしまう力があるんです。例えば自分の 内側の治せない傷があるとしても、それを癒す力はそこにあるんです。人をどうしても受けることができない、どうしても許すことができない、そういうことがあっても受ける力があるんです。人の弱さも受け入れてあげる力がそこにあるんです。ある時はね、悔しくてどうしてもこれだけはっていうのもあるんですよ。これだけ、悔しい。だけどそういうことさえも損する力がそこにはあるんです。だから本当の愛を分かる人はね、損するんですよ。損しますね。ね、ケチつけてそうするんだよね。損するのはただバカみたい。あれがね、それができるんです。イエス様が命を捧げて私たちを愛してくださいました。それがイエス様の本当の愛です。私たちが受けるべき苦しみを十字架の上で代わりに受けてくださることによって、ご自身の愛を私たちに示してくださったんです。私たちが受けるべき恥をイエス様が代わりに受けてくださったんです。イエス様は私たちが受けるべき呪いがあるんです。あざけりがあるんです。それを代わりに受けてくださったんです。そこに本当の愛があるんです。イエス様が私たちを愛してくださったこの十字架の上での愛がどれほど強烈な愛であるかということを分かれば、それに対する応答をするのか、それが自然なことです。恵みを分かれば、自分は小さくなってイエス様の愛が、イエス様の恵みが自分の内側で大きくなるんだって。この純粋な愛を持って修羅の娘のように愛することができるんです。愛されたものとして感謝を持って自分も愛の献身をすることができるんです。それが神様の愛、イエス様の十字架の愛に対する自然的な応答なんです。犠牲的な愛なんです。その愛こそが本当の命につながることだからです。だから多くの人がね、この愛を、この愛に触れた人は、この愛に触れた人はそれに応答したんですね。答えたんですよね、聖書で使徒の働きのところから始まるんです。その愛に応える人たち、だから献身するんです。犠牲を払うんです。キリストの愛の季節が来ることを夢見ながら立ち上がったんです。多くの人々が殉教を喜びとして受け入れることができたんです。皆さん、最初の殉教者はステパノですよね。彼が殉教する姿を聖書ではよく書いてあるんです。彼は殉教、石で投げられて、そして 殺されていく。彼はね、喜びを持って天の扉が開かれること、イエス様のこの笑顔を見ながら、彼は堂々として殉教を受け入れたんです。それを見た人たちはね、殺した人たちはショックだったと思うんですよ。その時誰がいたんですか？パウロがいたんですよ。ある一人の青年がそこに立っていたんで、不思議だな、我々は憎んであいつを殺してる、あいつはどうしてその素晴らしい輝く笑顔でこの人々の呪いとその意志を受け、それで死んでいたのか。それがショックだった。愛された者として殉教を喜びとして受け入れたそのステパノの死だったんです。ほとんどの人たちが殉教されましたけれども、最高の名誉としてそれを受け入れたんです。一粒の麦が 陥って死ななければ多くの実は結ばれませんよと。彼らは落ちました。落ちることによって多くの実を結びました。そのおかげで今の私たちはキリストの愛に預かることができたと。そのおかげなんです。韓国ではこのリバイバル日本とほぼ変わらないんですけど、日本が盲女と福音に入ったんですよね、日本に。で、日本からあの韓国に福音入った教団もあるんですよ。例えばあの日本のホーリネス教団とかね。で、日本の聖書がまた韓国に入ったりとかしたこともあるんです。で、こういうストーリーがあるんです。あの最初の殉教者は韓国において最初の殉教者はイギリスから の宣教師トーマスという宣教師でした。彼は中国にいていろいろ苦労してね、そのうちにねこの隣の国韓国の言葉を覚えるんです。でそこでね聖書を韓国語でこの翻訳して、でそれを出版して、で船に乗って平壌に入るんです。そしたらこの本当に韓国のね、あの無知な人たちがこの、ね、西洋人の人たちが呼んで来て何をするんだっていうことで彼らを殺そうとして、ね、船の中にいる人たちを、ね、殺したんです。でトーマスという宣教師は、ね、聖書を持って、ね、殺されながらそれを、ね、一生懸命言おうとして、それでそれを、ね、渡したんです。で後でその人を殺した人が思い出すんですね。自分一生懸命殺してて、ね、あの人は武器も持っていなかった、なのに何か自分に言おうとしていた。で彼はとにかく本をもらってきて聖書なんですよね。で見たらね、その時ね、あの韓国ではこういう神がなかったんだから、こういう神って、あこれいい神だねって、それでね壁紙にしたんです、ね、1枚ずつやめて壁紙にして、だって読んでみたらね聖書だった。そこから救われた人たちが起こされたんです。そこから牧師も出てきました。そこから長老も出てきました。そこから韓国の最初の教会ができたんです。で韓国のリバイバルにつながったんです。トーマス宣教師の殉教なんです。人は無知で殺したんです。しかしこの殉教のこの人鶴の麦が死ぬことによって多くの豊かな実が結ばれた、リバイバルが起こったということです。7節を見てください。その愛はね、大水もその愛を消すことはできません、洪水も押し流すことはできません。大水も消すことができない愛、洪水も押し流すことができない愛、それがキリストの私たちに対する愛であり、それに私たちを応答する愛であります。どんな力もこの愛から引き離すことはできませんということがあるんですよね。ローマ人への手紙8章ね、終わり頃38、39節ですよ、ね、私はこう確信しています、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るもの、力あるものも高さも深さもその他のどんな非常物も私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。感動ですね。引き離すことはできない。力強い Strongly bonded 愛なんです。 Strongly bonded 愛なんです。皆さん美しくありません？これ美しい、素晴らしい。10年くらい前でしょうか、今 Boys of the Bible 水曜日の夜やってるんですけど、その時は多かったんですね。たくさん親たちもたくさんいて、 お父さんたちと一緒にやってたんですけど、ボーイズだけこのポッコロに、キャンプに行ったことがあるんです。で親ね、お父さんと息子とでテントを張ってそこで一緒に寝たりとかしてたんですけど、テントを張って夕食を食べたかな、それぐらいにってね、火を燃やしたんです。火をね、かなり強火を燃やしたんです。その時ね土砂降りが、 土砂降りが起こったんです。ものすごい雨がね降ってきたんです。だけど土砂降りでも消えないこの火だったんですね。かなり降ったんだけれども消えないんです。まあそれでも続けて燃え続けてですね、いやこういう火であればいいなと思いました。本当の力ある、内側に力ある火は土砂降りくらいでも負けないんだっていうのが分かりました。皆さん、私たちの内側にあるこのイエス様との愛がこういう愛であってほしいんです。ちっちゃいことでもうすぐへそ曲がったりね、もうあっち行ったりこっち行ったりすることじゃなくって、どんなことがあっても消えない、引き離されない、こういう愛であってほしいんです。その愛はね、簡単に消えるものでもあります。簡単に押し流れるものではないんだと。7節終わり頃見ますと、もし人の愛が栄養として自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。この愛は尊い愛だからです。お金や物で測ることができない愛だからです。最高の愛は与えなしに与えられたものです。神様からの賜物、プレゼントです。永遠の命なんです。この愛には犠牲が伴いました。無条件の愛です。与えなしの神からの本物の愛なんです。皆さん、このようにね、素晴らしい愛のその愛の歩みの中に入っていきたいですよね。そういう人生を歩んでいきたいんですよね。愛というのは美しいんです。また人を愛するということは美しいんです。麗しいことなんです。皆さん、単純に恋人を愛する、奥さんを愛する、妻を愛する、ね、子供を愛する、この愛のことを考えてみてください。愛のこと、皆さん、そういう愛があればいいんですよね。立っても座っても起きても寝ても自分の心から思いから消えない愛、美しい愛なんです。その愛に支配される愛、夫婦の間にそういう愛を持ってください。夫婦の間、親子の間でもそういう愛を持ってください。イエス様にそういう愛の関係の中に入ってください。そういう純粋な愛。ああ、そう。ケイト先生、ありがとう。そう。なんか夫婦いないかな。いないね、今日は。全然どうしても。ああ。そう、長さんしかいないね。チームも来てないね。どうしたん？
来たんですけど、帰りました。
なんで帰ったの？喧嘩したの？そう、そう、愛の関係。だからね、夫婦もね、最高に仲良くしてくださいよ。せっかくなんだから。なんで損するの？また教会の中でね、兄弟姉妹としての愛があるんですよ。それを実践することなんです。私はね、これ純粋にこういう愛を表現することができる人いるんですよね。ある人はね、本当にある姉妹は、私イエス様愛してます、主を愛しますって、それがね、なかなか自分にはね、不思議だったんです。どうしてそれができるんだろうと、主を愛しますって、これがなかなか理解できなかった。これは大体親の影響をたくさん受けるんですけれども、私自身も自分の親とのそういう関係がなかったから、 まあ、昔の親だしね、もうそういうの見たこともないし、でもそれがね非常に不自然だったんですね、うん、まだまだですけれども、うん、でそれが自然にできるっていうのはこれは美しいことだなと思う、うん、夫婦の間でもそういう表現が自然にできること、これは美しいことですね。で私たちはね、もう文化的にそうだし、なかなか難しいけれども、それをそういう心を育てていくことなんです、うん、それを少しずつキャップを増やしてその豊かにしていくことなんです。お互いに愛し合うことは難しいんです。表現しづらいことなんです。だけどそれを夫婦の間で、また教会の中で、このその兄弟姉妹として、それはね我々の表現があるんだから、それはね具体的に実践していきましょう。だからね、この中でもね、この兄弟愛 brotherly love っていうのも本当に私たちが実践していけば、そのことを通して私たちがイエス様の弟子であることを他の人たちが見て認めるんだ、それが羨ましいから私もその中に入ってみたいって、それで初代教会の中にはね、どんな人々が加えられたって言ったじゃないですか、うん、両隣後ろ横、ちょっと人数は少ないけれども、ね、その愛のその眼差しをお互いに送り合ってください。愛の眼差し、うん、そう渋いね、まだ愛の眼差し、少しずつ成熟する、成熟した愛の関係を、その共同体を作り上げていきましょう。お祈りします。神様、今日このようにしてシュラムの娘とソロモンとのこの真実な愛の関係、美しい愛を私たちが学んだことを心より感謝します。イエス様の愛が神様の愛がそうであります。しかし私たちはまだまだその愛を理解し実践するのには難しいですけれども、どうかこのようなその主にある兄弟姉妹として結ばれたものとして、夫婦として結ばれた愛だ、そのことを実践していくことができるようにしてください。それは本当に証として用いられるように、どうか助けてください。祈りによってお祈りします。アーメン。